メッセージは、人生をはるかに超えたキリストの超越的な愛と題しまして、旧約聖書、雅歌書8章、6節、7節です。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして、自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アーメン。今日、計り知れないキリストの愛の奥義をいただきます。イエス様の手足に刻まれ、脇腹に入れてくださった、この十字架の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知り、主を熱烈に愛し、主の愛の契約の中を歩む私たちでありますように。それでは、パスター、よろしくお願いいたします。
私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえたいと思います。イエス様は皆さんを愛しています。どのくらい愛しているのか、どんな風に愛しているのか、なかなかわからない方もいらっしゃるかもしれません。今日はですね、イエス様が どんな風にどれほどの愛で皆さんを愛しているのか、雅歌書から見ていきたいと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。私たちを愛したもた我らの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえ感謝いたします。我らを清め潤してくださることを感謝します。私たちのこの行いも言葉も皆ただあなたのものとなっていくことができますように、どうか今我らを整えてください。あなたがどれほど素晴らしい愛でもって愛してくださったのか、主を今この時私たちに示し、私たちが本当にあなたにどのような人知を超えたほどの愛で愛されているのかを、それを少しでも知る知識が増し加わり、また経験として実感として増し加わるこの時でありますように、どうか聖霊様あなたが導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この雅歌書という書物、まあ、あまり開かれないかもしれないですけども、聖書の中ではですね、非常に異色な書物です。聖書の中にこんな書物があったのかって、初めて読んだ人はびっくりすることでしょう。男性と女性の、その愛の告白の試合、それが交互に、女性の側、男性の側が互いに相手を愛している。どういうところを愛しているのか、どれほど愛しているのか、その告白が続いております。で、この、雅歌書をですね、これ要するに、誠の花婿と誠の花嫁のその影として見ていくならば、すなわち、キリストと私たちということで、それに置き換えて見ていくならば、非常にですね、すんなりと話が、分かっていきます。このキリストを除いてはこの雅歌書、ただの何か、アダルトな、恋愛小説のように見えてしまいます。キリストありきで見ていくならば、本当に私たちの本当に実感、キリストと私たちはこのような仲むずまじい、それも潤された、非常に喜びあふれた、そういう関係なんだ、そのことが分かっていきます。今日はそのような観点でこの雅歌書を見ていきたいと思います。で、この、今お読みしましたところの6節、私を封印のようにあなたの心臓の上に、 封印のようにあなたの腕につけてください、ね、ここは本当に女性の男性に対する願望が記されております。女性が、ね、この男性のその心臓あたりにギュッと封印のように、ね、握りしめて結びつけられて固く固く、ね、そこにもう刻みつけられるようにそこに入っていく、これ、ね、女性の願望ですね。女性がそのように思うのは、ね、これは当然のことです。
イエス様と私たちの関係、これを聖書はですね、夫とまた妻として言っているんですね。妻でありながら、花嫁でありながら、夫に対するこの愛というのは、本当に私たちの愛は薄れていますね。頼みっぱなしの愛、そして愛することはない、ほとんど頼みっぱなしの状態、それでこの愛の関係を、続けていこうとしているんですけど、主が私たちに、目標としているその姿は何かって言ったら、このカカシオのこの乙女が求めているその形なんですね。イエス様、この私を封印のようにあなたにくぎつけてください、そしてあなたの腕にくるまった愛らしい花嫁になりますように、ものすごく慕い求めていますね。私たちのこの慕い求めるこの愛らしい様が、本当にイエス様が満足するまでのその様に至った時に、私たちはイエス様の用意されたその奥まったところに入っていく資格がやっと与えられるのではないかなと思います。
女性が、ね、男性のその心臓のところに、ね、くるまれたい、私たちが、ね、キリストのその懐にくるまれたい、ね、これ思うのは当然です。女性は、ね、男性の脇腹から取られたですね。創世記にはそう書いてあります。男性の脇腹の骨、ね、そこから、ね、女性が、ね、作られた。ですから、ね、女性がその男性の懐にいるところ時が本当に非常に安らぐ。そして男性もまた同じです。女性が自分の懐にいないと、何かちょっと骨を一本失っているかのような、そういう寂しさ、ね、覚えます。ですから男性も女性もそのように、ね、互いに求め合うものですけども、ですから彼女は、ね、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください、これ求めてるんですけど、実はですね、この彼女の願い事、これ実は私たちの願い事でもあるわけですね。私たちもキリストの花嫁として、先ほどキリストの花嫁賛美をしました、花嫁としてこの誠の花婿キリストのもとへと入っていくこと、これが本当に私たちの霊的な願望なんですね。だからこの私たちは本当に主イエスキリストを慕い求める心、何かこのままキリスト抜きでは何か自分自身を失っているかのような、何か寂しい思いをする、ね、こういう思いがありますけれども、このですね、彼女のこの願い事、これはイエス様は実はすでにその願い事を果たしてくださったんです。でいつ果たしてくださったのか、これ十字架です。十字架のタイミングでイエス様はこの、ね、彼女の願望、私を封印のようにあなたの心臓に、封印のようにあなたの腕につけてください、つけてくださいと、新教大学では刻んでくださいと書いてあります。心臓に刻み込んでください、腕に刻み込んでください、私を刻み込んで、そしていつまでもあなたとのうちにおらせてください。イエス様は十字架の上で刻まれました。釘打たれて差し貫かれました。脇を槍で差し貫かれて、そして、ね、その傷跡は今だなおも永遠まで残っております。黙示録においてほふられたと見える子羊が、ね、登場しますね。生徒たちはどう賛美しているか、あなたをほふられて、ね、私たちを救ってくださったと賛美しています。ほふられた、傷がつけられました、刻みつけられました、何のため、私たちを救うため。 天国におけるあの黙示録に書いてあるあの大勢の群衆たちはイエス様が葬られてくださったことのゆえに白い衣が与えられ、本当に身分にふさわしくないほどの栄誉が天において与えられる、そのことをあの天の大群衆が褒めたたえております。イエス様は封印のように皆さんをイエス様の手に足に脇にイエス様は刻みつけてくださったんです。イザヤ書にも書いてありますね、まあ、ちなみにイザヤ書の49章16節に書いてあるんですけども、49章の16節ですね。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。アメン。しかもその前の節では、ね、15節では、女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。なんで忘れないのか、もう刻みつけたからです。手のひらに、イエス様の手には、ね、今も十字架の釘跡が残っております。刻みつけられております。それゆえに、ね、イエス様はもう忘れないんです、私たちを。母親が子供を忘れるって、ね、それよっぽどの母親でない限りそんなことはありえません。まあある意味あり得ることはあるでしょうけれども、イエス様に限ってはそんなことは断じてないんです。なぜなら刻まれてしまったからですね。イエス様は私たちがまだ罪人であった時にこのことをしてくださったんです。で、人は、ね、皆さんに対していいことをしてくれる人を愛して、そういう人によくしたり、ね、友達付き合いをしたりしますね。皆さんに対して、ね、バカにしたり唾をかけたり、ね、罵ったり棘の冠をかぶせたりようなするものとは付き合いはしないですね。イエス様はなんとしてくださったんです。そのような敵対するもの、私たちが、ね、人間がまだイエス様に敵対するもの、そのように、ね、あざけったり罵ったりするようなそういうものだった時から、すでにイエス様はその人間を愛してくださって、救おうとしてイエス様は私たちのために贖いをしてくださったんですね。イエス様は命がけの熱情を持って、パッションを持って皆さんを愛してくださったんです。いかに皆さんがイエス様に敵対しているよと、罪を犯そうとも、それでもイエス様は皆さんを救いたいというこの劇場、パッションでもって救おうとしました。この、ね、パッションという英語、あのもうすぐすると、3月のちなみに最終週が受難週になるんですけども、この受難週のことを英語ではパッションウィークと言います。そしてイエス様の受難をパッションと言いますね。あの映画でパッションってありますね。ちょうど受難の映画、パッションをじゃあ学校でどう勉強するか、ね、これ情熱とか熱情とか、そういうふうに習いますね。イエス様は実はあの十字架上でありとあらゆる熱情を示してくださったんです。十字架の上で本当に悲しまれました、苦しみました、叫びました、ね、そして何よりも愛を示してくださいました。熱情の溢れ流れるような愛、ね、もう妬みのように激しい、その炎は火の炎、凄まじい炎ですと画家書に書いてあるんですけども、そのような凄まじい愛でもって皆さんを愛された。それゆえにあの十字架の上でイエス様は釘付けになってくださったんです。愛とあらゆる悲しみを、痛みを、苦しみを経験され、そして愛をイエス様は私たちに示されました。イエス様はあなたを愛してる、これ絵に描いた餅じゃないんですね。もうそこまでありありと痛みを覚えて、皆さんに実行して、実体として行動を持って実際的に示してくださったんです。人々はどうだったか、ね、この十字架の場面において人々はこのイエス様を、ね、あざけりましたね。鞭打ちました。目隠しして、でそれで頭をこついで、ね、それで当ててみろキリスト、誰がお前を打ったのかって、そういうふうにしてバカにして、ね、紫色の衣を着て、ね、王様万歳とか 言って、ね、あざけられました。それでもイエス様は何も罵り返したりすることなく、脅したりすることもしないって、そういうことをしませんでした、ね、覚えてろよ、お前は地獄行きだなんて、そんなことをイエス様は一切言わなかったんですね。イエス様はそんなお方じゃないんです。人間の、ね、小さな頭、罪深い、ね、すぐに切れてしまう人間の頭では、ね、このイエス様の行動に理解できないんです。イエス様のこの行動、これは愛が 元になっております。まさしく人知をはるかに超えた愛なんです。私たちの思うところをはるかに超えたキリストの愛、パウロは祈っています。あなた方がね、本当にこの人知をはるかに超えたキリストの愛のその高さ、深さ、長さ、広さがどれほどであるかを理解する力が与えられますようにね、パウロは祈り求めています。本当に私たちもこのイエス様の愛の広さ、高さ、長さ、深さ、これをもっともっと、ね、知っていくべきです。人々はあいにく愛がないからわからないんですね。十字架上でイエス様はバカにされました。人々がこういうふうに、ね、言われましたね。おいメシア、あなたが神様のお気に入りならば今すぐ十字架から降りてみろ、そうすれば我々は信じるから。ね、皆さんもしかしたらそう思ったかも、ことあったかもしれないですね。そうだ、なんでメシアであられるお方だったら、ね、神の子だったらこの十字架から降りてすぐに、ね、もう自分自身を救ってこの痛みからすぐに逃れればいいのに、あるいはこんな、ね、イエス様のことをバカにする者たち、もうその神様の子としてのスーパーパワーでもってすぐにもう焼き滅ぼしてしまえばいいのに、ね、そういうふうに、ね、思ったことあるかもしれません。人間の小さな頭ではそうなんですね。救世主、たまにですね、映画とか、ね、ゲームとか、なんとか救世主、世紀末救世主伝説とかね、そういうのが出てくるんですね。それ、大体何か、ね、スーパーパワーでもって、ね、もう筋肉でもって、あるいは、ね、超能力みたいな、そういう力でもって、悪い者たちを、ね、やっつけて、もう地下で滅ぼして、そうして人類を救う、まあ、大体そういうストーリーなんですね。救世主と名のつく人間が作った映画とか、ね、そういったゲームとかではそうです。みんなまがいものです。皆さん力でねじ伏せて、そして人類を救う、ね、これはまがいもの救世主です。本物の救世主はこのイエス様ですね。イエス様が本物の救世主です。イエス様は、ね、スーパーパワーでもって超能力でもってねじ伏せる、そんなことはしませんでした。むしろ何でもって人類をねじ伏せたか ちょうどいい間合いでしたね。そうです、愛です。愛でもって人類をねじ伏せてくださいましたね。
イエス様はですね、1を1で返して正当にするお方なんですよ。私たちが誰かの頬を打ったとするならば、イエス様は頬を打たれることによって私たちの罪を、ね、全部支払ってくださいました。私たちが誰かをあざけり笑った、蹴飛ばした、詐欺まがいなことをした、嘘をついた、軽んじった、怠けたなどなどのこと、この私たちが犯したそのことのゆえに必ず相手がいて、相手は被害を受けているわけなんですよね。そのことを私たちは本当に心の中でたまに、ああ悪いことしたなということを思ったことはあるものの、その人に直接言って謝ることも、自分がやってしまったことに対して責任を取ろうとしてことごとくね、その責任を取ることも私たちはしないで避けて今まで逃れてきました。ですけれどイエス様は私たちのこの全ての罪を許してくださるために、これを全部挽回してくださるためにこの地上に来たんですね。イエス様はこの地上に来て私たちとどんな関係を結んでくださったのか、それをしっかりと私たちが知らないことには、イエス様に会ってイエス様が十字架の上で私たちの代わりに罰されたことの意味が全然わからなくなっちゃいます。だから皆さんが 今知るべきことというのは何かといったら、イエス様がこの地上に来て私たちのために何をしてくださったのかということをしっかり知るべきなんですけれど、イエス様はまず私たちをイエス様を信じる者として招いてくださり、その信じた信仰のゆえにご自身、この真の子供の木であられるご自身に私たちを接ぎ木してくださいました。そして接ぎ木される前の私たちはどんなものだったかつったら、善悪の知る実を食べて、そして善と悪を知っているものの、知った善を守り行うこともなく、知った悪をね、それをやらないということもせずに、身勝手に自分の都合よく善を曲げて生きた時もありました。そして悪を行って生きた時もあったんですよ。皆さん、善悪の知る実私食べてないの？皆さん持ってるかもしれない。いいえ、皆さんと私は善悪の知る実食べたんです。食べているから、その証拠としていいことなのにできないんです。食べているから、その証拠としてやってはいけないということを分かっていながらやってしまうんですよ。これが私たちみんなが善悪の知る実を食べたその証拠なんですよ。エデンの園において善悪の知る実を食べる前にね、この悪であることをね、それを自分で犯したとか、そして善であることを守り行うことはなかったとか、一切ないです、聖書には。善悪の知る実を食べてからね、知った善に対して果たす義務をね、私たちは行っていない。そして知った悪に対してね、守らなければならない、その限界を超えてしまったものなんですね。善悪の知る実を食べて都合よく生きている私たちは人をあざけり、そして神に背いて、そしてこの目で、耳で、口で、私たちの手足で、私たちの感情に動かされて、そして罪に動かされて、私たちは神と人の前で罪を犯しました。で、その罪を犯したその全ての結果のゆえに、神様は私たちに必ず死ぬというその宣告をなさっているわけなんですよね。必ず死ぬ存在として私たちは作られていない。神に似せて作られて永遠に神と共に生きる存在として、神の奥ばったね、その本当に神の臨在あふれるところにおいて私たちが成長して、そして生きるために作られた存在が罪という横槍を受けてしまって、そして悪魔サタンに騙されてしまって、そして罪を飲み食いしながら生きる存在に変えられてしまった。これを幸いなことに、主は罪と私たちを一体化しませんでした。主ご自身が、私たち自身が罪と結託してね、犯してしまったその罪を主はどう思ったか、罪イコール私たちとは思わなかったんですよ。罪を主はどう思ったか、私たちは罪イコール自分だと思った、あ、自分が罪を犯したんだ。主ご自身が私たちを見た時にはどう思うか、罪ということは外部から私たちの中に入り込んでしまったね、バイ菌なものなんですよ。だから風邪ひいたら咳するでしょ。私たちは罪が入ってきてしまったから、罪そのものが持っている性質、それを私たちの手足を通してそれをやってしまうということになってしまったんです。だからこの罪を犯している私たちに対して、神は滅びに至ることを許さず、神ご自身の姿で作られた私たちを、永遠に生きる存在として作られた私たちを、この罪のゆえに永遠に死ぬ死に明け渡すことなく、神ご自身が動いて、そしてイエス・キリストというね、お方を父なる神様は私たちに送ってくださいました。この善悪の知る実を食べて、私たちがあらゆる罪を犯してしまった、この罪に対してイエス・キリストが来てくださって、やってくださったことは何かって言ったら、野生のブドウの木、酸っぱくなってしまった、使い物にならない私たちをご自身に接ぎ木してくださり、そして私たちが野生、身勝手に、そして酸っぱくなって、身もならないような状況から脱皮させてくださったんです。そして接ぎ木されて、キリストにある栄養分を得て、そしてキリストにある様々な御言葉の奥義を得て、そして 少しずつ私たちの枝が太くなり大きくなりということで、このキリストにある命の形を整っていくことができますように、キリストにあって私たちを整えてくださったのが父なる神様なんですね。だから今私たちは何をするべきかって言ったら、キリストと自分が一体化されたことによってね、夫婦の奥義の中に私たちがいる、イエス様と、それを信じるべきなんです。花嫁と花婿として結構聖書は私たちとイエス様の関係をいつも言っています。だから親子が一体になることはできないんですね。ですけれど花婿と花嫁は一体になることはできます。だから結婚の奥義を通して二人が一つになるということが書いてある。これは置き換えると、私たちがイエス・キリストを信じる信仰によってイエス様と結ばれて、どうなったかって言ったら、野生のブドウの木であった私たちがイエス様に接ぎ木されることによって一つになったということなんですね。これを通して私たちは保護者を得ることができました。イエス・キリストという私たちの夫となる方、一つ一体となってくださった方、この方を得ることができた、これ本当に感謝なことだと思います。夫は妻が知ってがしたその全てのことに対して、自分が知っている時に犯しても知らないうちにやってしまったことに対しても、夫は連帯責任者であります。この世の中においても、夫知らずに借金をしました、でもそれが発覚しました、夫は私は知りません、存じませんと言っても通りません。一体だからです。御国の法則、それも妻と夫になると一体ということで、だから私たちがイエス様に接ぎ木されたので、イエス様はあの十字架の上で、私たちが神と人の前で犯したその全ての罪に対して、私たちが負いきれないこの罪の責任、これをイエス様が自分の身に置き換えて負ってくださって、そしてあの十字架の上で私たちの手が犯した罪を手に愛のゆえに釘つけて、足が犯した罪を愛のゆえに釘つけられて、そして私たちの小遣い、この頭ね、悪いことばっかり考えているね、身勝手な考え方、これのためにイエス様は呪われて、そして溶けがんむり、そして私たちには代わりにね、救いの冠を与えてくださったんです。イエス様はどこまで私たちの救いのために働かされたかって言ったら、必ず死ななければならない私たち一人一人のために、永遠に生きる命のもとなるイエス・キリストの命が十字架に釘付けられました。そして永遠に生きるイエス様の命が、あの十字架の上で死んだことによって、ここ永遠がすごく大事ですよ。永遠に生きる彼の命が十字架で死んだことによって、彼を信じる、イエスを信じる全ての人の永遠に続くその罪がキリストにあって全うされたんです。今日イエスキリストにあって自分とイエスキリストの関係、これを本当に深くしっかりと捉えて、そして知って、そして信じて、私たちもこのカカシオのこの乙女のように、本当にイエス様を愛して、イエス様を慕い求める私たちでありたいと、イエス様にあって祝福します。アーメン、
アーメン。私たちは本当にもっともっとイエス様のことについて知っていくべきですね。イエス様の愛がもうこれほど、そして愛の関係、ね、親子関係の愛、夫婦関係の愛、ね、いろいろあります。このイエス様は私たちに対して、ね、夫婦として、ね、愛し合われる、ね、この関係を求めておられます。そしてキリストはね、どういうお方であるのか、この世界の、ね、元いが置かれる前からもうすでにキリストはおられました。そして私たちをこのキリストにあって、ね、私たちを清く傷のない 花嫁にしようとあらかじめ定めておられました。まず世界のもとが作られる前からです。で、この万物のものはこの御子キリストにあって作られて、そしてキリストにあって成り立っております。で、王座も主権も目に見えるものも目に見えないものも一切の被造物はこの全て御子にあって作られて、そして御子にあって今成り立っている。これは最初のコロサイ一章の方に書いてありますね。キリストはどういうお方であるのか、本当にこのような素晴らしいお方をなんと人はですね、目隠しして小突いて当ててみろキリスト、誰が叩いたのかとか、ね、あるいはもう十字架の上につけて、ね、降りてこい、ね、十字架から降りてくれば我々はそうすれば信じるからとか、そういうことを言ったんですね。イエス様は簡単に降りることができました。簡単に彼らを、ね、もう本当に失礼な、本当に無礼なことをする彼らを、ね、焼き滅ぼす、そんなことは、ね、そのパワーを持ってすればできたでしょうけれども、しないんです。そんなことイエスはしないんです。なぜ？愛のゆえです。人を救いたいからです。そういうふうにしてわからないでイエス様をあざけて罵って十字架につけている、そういう彼らを実は愛しているから、だからわざと十字架から降りなかったんです。降りないで彼らの身代わりになる死を飲み干されたんです。イエス様ご自身が変わって、人は思います、あれはメシアじゃない、なぜ？もしメシアだったら、当然あんなバカにされてるんだったら何かもうスーパーパワーで仕返ししてるはずだ、あの十字架にメシアが つながり続けてるはずがない。けれどもイエス様はあいにく私たちの想像をはるかに超えた愛の持ち主です。私たちを愛する上に、いや、そのあざけてる彼ら、イエス様をあざけたのは彼らだけではありません。私たちもイエス様から目を背けて自分の罪の道を歩みたいという都度イエス様に十字架につけてほしいんですということを通ってきたんです。イエス様、誠の王、ちょっと、誠の王では私にはいてほしくない、私がもっと王でいたいから、私がもっと支配したいから、だからちょっとイエス様十字架につけていてよって、そういうふうにイエス様を実は心の中でつけていたことが、いくたびあったことでしょうか。そんな私たちをも、そんな滅びの罪の中から救い出すために、イエス様は十字架の上に釘付けになって、身代わりになって処罰を受けてくださったんです。このイエス様が十字架につけられた、このシーズンちょうどですね、杉越祭の時期なんですけども、杉越祭の時にですね、実はこの画箇所が朗読されるんですね。本当に不思議です、この画箇所。なんで、男女のその愛の歌がこの杉越という、本当に罪を身代わりになって子羊が犠牲を払ってくれる、そのシーズンに朗読されるのか、ここに神の愛が示されたからです。杉越のうちにイエス様の十字架の上で神様のこよなき愛が、イエス様のこよなき愛が示される、そのことを示唆するためにきっと、ユダヤ人の中でこの杉越祭の時にこの画箇所、男性と女性のその愛の歌が交わされている、その書が歌われていたんじゃないでしょうか。
本当に不思議なことにイエス様を信じてないですよね、ユダヤ人信じてないですよ。なのに杉越祭、ほぐられた子羊の祭、この後にこの画箇所を彼らは朗読して、そして大いに主の皆を褒めたたえているんですよ。でよく考えました、私なんでだろうと思ったら、神の憐れみによって今度彼らがイエス様を信じて、この画箇所に現れているこの乙女のように主を慕い求める、その予行練習をこの画箇所の意味も分かんないで、その救い主に対するその意味も分からないで、彼らはこの画箇所を朗読することによってキリストに対する来たる道を整えて、そしてイエス様を迎える準備をしているのかなと思いました。画箇所、これはですね、 イエス様が私たちになされた技、それに対してそれをしっかり理解した、その本当にイエス様に一番親しいこの花嫁、イエス様のことを一番親しい、よくわかる花嫁がよくわかって、その愛にその身も心も溶けて、そしてその自分を愛してくださったお方に対してね、もう本当に近づきたい近づきたいということを歌っているんですね。それもね、しっかりと相手が自分をどのように愛してほしいということをもうはっきりと言っているんですよね。時には場所が、時にはその相手の言葉が欲しい、時には相手のその仕草を欲しい、時には相手が持っているあらゆるね、才能や財や、相手が持っている権や力や、そういったもの、そういうもろもろを欲しい欲しいって下へ求める、その花嫁の姿がこのカカショに溢れています。カカショ、ここで私たち自身が本当にイエス・キリストにあって完成されるべきこの花嫁の姿が何かということを教えてくださっているんですけれど、何かって言ったら愛です。愛でね、キリストに嫁ぐための全てのことが完成するということを、このカカ書は私たちに教えています。
このカカ書は愛の告白で満ちているですね。例えばこのカカ書の5章の10節から16節のところ、もう、ね、例えば皆さん誰か恋人があるや、ね、旦那さん奥さんがいるとしますけれども、その旦那さん奥さんのどこがどう優れているんですか、何がいいんですかって聞かれた時に、細かく答えられるでしょうか、ね、彼女非常にこと細かく答えてますね。この5章の10節見ますと、私の愛する方は輝いて赤く万人より優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目足の枝でカラスのように黒く、その目は乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その頬は良い香りを放つ香料の花壇のよう、唇はもつ薬の液を滴らせる百合の花、その腕はタルシシュの宝石をはめ込んだ金の棒、体はサファイアで覆った象牙の細工、その足は純金の台座に据えられた大理石の柱、その姿はレバノンのよう、杉のように素晴らしい、その言葉は甘いブドウ酒、あの方のすべてが愛しい、エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。
皆さん、この告白すごすぎじゃない？ありえないでしょ。自分の愛する方に対してこんなにこと細かくね、抜かりめなく、それをしっかりとね、承知している。そしてそれをね、どんなもんだ、私の愛する方のね、これどんなもんだ、すっごくほくらしげに、これが私たちがね、愛するイエス様の姿なんですよ。これが私たちが愛してね、千々万々の人の前でね、証ししなければならないイエス様なんですよ。カカ書のこの乙女は惜しみ気なくイエス様のことを、自分が思っているその全てをもう洗いざらい言いましたよね。美しい言葉、それがね、もう彼女の心に満ち満ちている。愛する方のその姿形が彼女の目の中にもう焼き付いている。完成しなければならない私たちの愛というのはこれです。イエス様を目の中に焼き付く、心に焼き印のようにね、押して、そしてイエス様のなされたその全てのことを自分の耳に、 自分の目に、自分の心に、自分の手足に、思い、感情、霊魂、魂に、これをもう溢れるようにする。溢れるようにする。これが最終的に私たちが全部完成しなければならないことなんですね。だから、杉越祭、この8日目にこのカカショウが読まれます。ということは、この杉越祭、ほぐられた子羊を通して全部の恩恵をね、いただいた後なんですね。この聖書を見ると。ね、イエス様死んだでしょ？死んでから3日目に蘇られましたよね。そして弟子たちと会ってくださいましたよね。息を吹き込んでくださいましたよ。だから、この杉越祭を通して罪の許し、そしてね、罪許された人へのね、そのよみがえりの命、続く世に対して助け主聖霊、そしてイエス様のね、この本当に不安定な世を打ち勝つことができますように、ふって吹きかけてくださったシャローム、これ全部完成されたんですよ。それを全部いただいた後に、その恩恵の数々をよく知っておいた。ね。それがもうしみじみと分かった。自分に染み込んだ。ね。乙女たちが、その花嫁が、このイエス様に対してする愛の告白。これが私たちが完成しなければならない私たちの愛の告白なんです。
カカショは花婿の側の花嫁を染めさせる告白の方がどうも花嫁よりも多いんですね。例えば4章の1節から9節、4章の1節から15節までですね、もそうですし、 また6章の、4節から、10節もそうですね。7章の1節から、9節も、そうです。7章のところをちょっと読んでいくとですね、本当になんかちょっと恥ずかしくなってきますし、長いですので、ちょっとあれですけど、とにかくキリストはですね、花嫁のことを、ね、こんなにも褒めさらして、そして花嫁のここがいい、ここがいい、ここがいいって、もう、あの、サンダルの中の、ね、足がいいとか、ね、丸みを覚えてた桃がいいとか、ね、ちぶさがとかですね、そういうもう各部各部を褒めさらして、もう本当にこちらが恥ずかしくなってくるような、イエス様が見る眼差しも、ね、本当に人がこんなにも愛らしい、可愛らしいって、黒いけれども美しいって、衣装の方にありましたね。
あのね、夫から、お前のその靴の中に隠されているその足が綺麗って言われた人いるかね？そして、ブクブク太って、そしてね、まん丸くなっている、ね、柱なのか足なのかわかんない。それをね、綺麗だねこれはって言ってくれる夫いるのかね。ちょっと痩せ、もう食うのよし。あのね、どうすれば褒めちぎってね、褒めちぎって褒めた言葉通りの人になるかな。前借りですよ、前借り。ね。ちょうどこれはね、理解するにはこうすればいいかな。例えばの話、すごいもうやんちゃで言うこと聞かない。ね。そういう子供がいますよ。だけど、ママ、疲れたでしょう。つって、小さい拳、それでね、ちょっとやってあげるして、トントントントンってやってあげたら、親はね、今までやったこと全部忘れんね。 そんで、その小さい拳が自分をね、トントンってしてくれたことだけがもう焼き印されちゃう。イエス様そうなんですよ。罪はイエス様許してくださいって言えば全部許してくださって、許した後は覚えてない、イエス様ね。そしてイエス様何を覚えてるかって言ったら、ちっちゃいことなんだけど、キリストに会って私たちが何かしたことをすっごい覚えてるんですよね。そんで、うちの子がこれやった、うちの子がこれやった、だからね、やったことより褒めちぎる言葉の方が天より高く海より広いんですよ。イエス様が私たちをね、褒めちぎっているその様というのは、私たちがやったその正しい可愛い行為より、イエス様のそれを一瞬にとってね、すごく嬉しかった時の、それがもうそのまんまイエス様の口から出てね、もう褒めちぎられて、もう申し分ない、穴があったら隠れたいくらいの、もうそんなことしたことあんまりないのと思いますね。だから覚えてください、私たちのね、まことの夫なるイエス様は、私たちが何かをイエス様に会ってしたこと、ね、ああイエス様に会って今日からはちょっと怒るのやめるつって、怒りたい時に怒らなかったつって、ほら見たんだろう、あのね、柔和で我慢して怒らない様を見たんだろう、すごいでしょ、やった自分はね、そうでもない、でもイエス様はね、そうやってね、褒めちぎるんですよ。そしてどうするかって言ったら、自分が褒めちぎったその通りの姿に私たちを完成していくんです。これがイエス様が私たちにすることなんです。
過ぎ越し祭の時に、ね、よりによってイエス様の十字架の時に、ユダヤ人はこの、ね、本当に褒めを添やす、本当にあのお方はこんなにも麗しい、美しい、ね、あの方の腕が、あなた方の足が、ね、あなた方の髪の毛が、ね、本当にこんなにも麗しい、そのそれほどの愛、それほどの褒めちぎりが、あの十字架の過ぎ越しの時に朗読される。十字架、それはそれほどイエス様の劇場、愛情、熱情が、ね、人に対する愛情が注がれているんです。だから過ぎ越しの時に、ね、きっとこの箇所が朗読されるようになった、ね、そういうふうに主がされたんじゃないでしょうかね。この十字架の上で私たちを、ね、罪から、死から、サタンから、ね、奪い返すためにイエス様はあの十字架にかかってくださったんです。奪い返してくださったんです。あの十字架の上で私たちを死から、罪から、ね、悪魔サタンから奪い返して、あの手に、あの脇に釘付けを、ね、してくださいました。掘り込んでくださったんです。私を封印のようにあなたの心臓の上に、ね、封印のようにあなたの腕につけてくださいと書かせも書いてありますけども、本当に封印のように、ね、刻み込んでくださったんです、ね、ここ新教徒訳では刻みつけてくださいって書いてありますんですけれども、イエス様はまさにしくそれをしてくださったんです。何故か、ね、愛の上です。人には本当に理解できないような、ね、もう罪人さえも裏切り者さえも愛してあまりある、そのもう追い尽くせないほどの愛でもって私たちを愛してくださいました。その愛の強さは死よりも裁きよりも強いものです、ね、母親が子供を愛しているね、これはそうですけど、しかし母親がね、子供を愛するあまりにその子供がその母の愛の上に死んでも生き返ったね、そんなことは、ね、まあないですね。人の愛は、ね、死を乗り越えることはできないんですけれども、イエス様の愛は死を乗り越える愛です。この、ね、愛は死のように強く、ね、書いてあるんですけども、この愛、ローマ書の8章38節を39節の方を読みますと、愛が、ね、死よりもどんなものよりも、ね、 このキリストの愛から引き離すものがないと書いてあります。ローマ書の8章の、38節と39節、私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。これ35節にもありますね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。アメン。キリストの愛から引き離すものは何もないんです。死も命も見つかいも見つかい、悪魔サタンはもともと見つかいの一人でした。ルシファーという天使の一人だったんですけども、しかし神様を裏切って自分が神のようになりたいって高ぶりました。でその結果落とされてサタンになり下がったんですね。そのサタンでさえもこの私たちとキリストとのこの愛の関係を引き離すことはない。死もそうです。この世における結婚は、ね、死が二人を、ね、引き離すということを、そういう制限がありますね。結婚式の制約の場面においては、ね、死が二人を分かつまで、ね、その制約があります。けれどもキリストの愛に関してはこの制約は一切いないんですね。本当に結婚、これは、ね、約束事です。制約です。この約束があるから、ね、夫婦は互いに保ってるんですね。もし約束なしでもう相手が太ったからとか、ね、相手の年収が落ちたとかそういうことでもうすぐに、ね、別れる、そういうことは、ね、結婚ではないんです。約束事ではなくただ単に自分に良くしてくれるから相手にくっついていただけ、ね、相手に帰着して、ね、癒着して寄生虫みたいに吸い取るだけ、そういう関係になってしまいますけども、しかし結婚の愛、それは違います。約束です。同じようにイエス様との愛も約束事です。だからね、新約聖書、旧約聖書、ね、約束の約ってありますね、まあ、契約の約なんですけども、私たちはですからこの聖書、ね、約束事、これを本当に私たちが、ね、それを神様に対して守る、第一に神様を愛する、そして隣人を私たち自身のように愛する、その約束事を本当に私たち自身が守っていくならば、ほんの、ね、からしだめほどの信仰をイエス様を受け取って私たちを救ってくださる、本当になんと素晴らしいお方でしょうね。イエス様は
私たちをキリストの愛から引き離すことは誰もできないと書いてあるんですね。でなんでこのキリストの愛から引き離すことはできないかといったらね、先ほど私まごとの葡萄の木って言いましたよね。そこに誰が接ぎ木されましたか？私でしょ。はい、まごとの葡萄の木であられるイエス様に接ぎ木されたのは誰でしょうか？はい、私たちなんですよ。だから引き離す、キリストの愛から私たちを引き離すためには接ぎ木されて一体化されている私たちをぶった切らなきゃいけないよね。でもイエス様に接ぎ木されているんですよ。できないですよ。だからキリストにあって救われたもの、選ばれてね、接ぎ木されたものは絶対に絶対に本人がキリストから離れない限り、外部からの何らかの力が、それが上の力でも下の力でも罪の力でも災いの力でも何の力でも、その力がキリストから私たちを離すことはできないんですよ。キリストを切ることになるからそれはできないです。何を思うべきか、 私たちは弱いものです。つまずきます。罪も犯します。でもそういった私たちをキリストの愛から離すことはできないんですよ。ね、罪を犯した時、主は許すから離すことはできないんですね。つまずいた時、主は立たせてくださるから離すことはできないんですよ。キリストの愛から、キリストから一体化された、このキリストから離すことは、悪霊もサタンもできない、天使もできないって言ってるよ。天使もできないって言ってるよ。本物の天使がね、キリストから離すことはないじゃない。ルシファーなんですよ。この天使もできないということを言っているんですよ。どういうことかって言ったらね、接ぎ木されているから、一体化されているこの命、これをね、離すことはできない。ただ一つ方法がある。離す方法っていうのは、私たち自身がイエス様嫌だっつってやめる。それによって自分からキリストを離れることは自由意志でできますよ。で、自分の自由意志がキリストについていく、キリストと共に生きるということであるならば、上の力も下の力もあらゆる困難も災いもね、あらゆる力がキリストの愛から私たちを引き離すことはできないということを今ローマ書が言ってるんですよ。
で、死も滅びも、ね、見つかりも悪はサタンもできない。で、さらにですね、裁きもこのキリストの愛に対しては裁きも無力になってしまうんですね。
アメン。
この箇所の8章の7節ではこう書いてあります。8章7節、大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アメン。で、大水、洪水、かつて世界はこの洪水による審判を受けました。裁きです。で、神の裁き、ノアの時代に至るまで、ね、人類はもうアダム・エヴァ、ね、作られてからもう千年も経っているにもかかわらず、人々の心はただ悪に傾く一方、そしてもうその当時全世界に何億いたか分かりませんけど、そう何億が全員殺人者、また人々を、ね、あざけったり罵ったり、ね、もう力ずくで奪ったり、ね、殺したり不貧困したりって、そういう世代にもうノアの8人家族以外全員が、何億が、ね、1億総殺人鬼化してしまったんです、ね、そういう状況において神様はもうやむを得ずノアのその鬼人たち8人を救うために洪水の審判を起こして、箱舟にその8人が、ね、入ったゆえに、その箱舟に入った8人は洪水の審判は届きませんでした。
あのね、この時に起きたこのね、洪水というのはね、もうあの海が丸ごとね、天からわってこうひっくり返された状態、そして地のあらゆるこの水の水門が開かれてわってね、湧き出した状態なんですよ。だからノアの箱舟がね、それを耐えるというのは、これは不可能なんですよ。でも滅びのこの水、人類を全部飲み尽くした、命あるものを全部飲み尽くしたこの水がね、ノアの箱舟に乗っているこの8人には及ばなかったんですね。なぜかわかりますか？この水の力より、この8人を愛しておられる神の愛の力の方がはるかに大きかったからです。だから彼らはあの水の中においても完全に救われたんですよ。だから私たちの救いは何なのかって言ったら、もうあらゆるものが救うことを、私たちの救いを騙してね、わーっと天と地から全部溢れ出してきて、私たちを包囲してくるとしても、飲み尽くしに来るとしても、約束ことを信じたノアが作った箱舟、これは掟を守ったという印でしょ。 約束を守って、そしてその約束にとどまっている人には及ばないということを、このノアの箱舟を通して主が私たちに教えてくださるんですよ。だからあの大水も神の愛を消すことはできなかった。神の愛を消すことができなかったから、ノアとその家族は守られたということです。
イエス様は私たちを、ね、人を愛してますけれども、誰も彼もがこのキリストの、ね、救いに預かるというわけではないんですね。キリストが愛しているにもかかわらず救いに預かれない人というのは、このキリストのその、ね、愛の契約の中に入ってこない人たちです。イエス様のその救いの福音は全世界にあまねく伝えられているんですけど、しかしその愛の、ね、契約、それにを聞いてもそれを退けるものは、ね、もうどうしようがもうないんですね。イエス様とのつながりが、ね、持てないからです。神様との契約、これが肝心です。でちなみにですね、先ほどのそのノアの箱舟、ね、あの箱舟のことを英語でアークって言うんですね。アーク、そして、ね、さらになんか映画で、ね、失われたアークって、ね、思い出した方いるかもしれません。その失われたアークの方のアークは契約の箱のことです、ね、契約の箱もアークって言うんですね。でちなみにですね、あのモーセが赤ちゃん生まれた時3ヶ月目に母親に、ね、あのカゴに入れられてナイル川に流された、そのカゴも実はアークって確か、ね、英語で書いてありました。このようにアーク、それは、ね、人を中に入れて救うものなんですね。契約の箱、これこの契約の中に人が入ってくるならば、このね御言葉の中にその新旧約、約束ごと神様との約束の中に入ってくる人は、この箱舟の中に入ってきた人たちのように救われるんです。裁きは届かないんです。しかしその箱の外に、箱舟の外にいた人たちはみんな裁きにあって滅んでしまいましたね。それと同じように私たちもこの契約の中に入ってくるならば救われるんですけど、しかしそうでないものは、ね、滅んでしまうんです。だからこのイエス様との御言葉の約束の中に入ってくること、これが肝心なんです。ノアの箱舟の、ね、あの時代、あの時、あの瞬間まで、ね、主ご自身がその箱舟の戸を閉じるまでは、ね、箱舟の戸は開かれていたんです。ノアは、ね、当時の人たちに宣教したって、新約聖書の方に書いてあるんですけども、しかしあいにく救われたのはたった8人の家族だけだった。誰もその神様との約束の中に入ってこなかったんですね、当時の人々は。この、ね、大水もその愛を消すことはできない、洪水も押し流すことができない。しかこのキリストの愛の契約、愛の約束の中に入った人は、もう洪水も裁きも向こう側の世界のことなんです。そしてそのアーク、約束、契約の中に入ってきた人たちには次の新しい新天地、新地へと、ね、生きたまま入り込める、その恵みが与えられているんです。主のその愛、それは本当に計り知れないものです。でもう一箇所、ね、この雅歌書で開きたいのが雅歌書の一章の4節です。雅歌書の一章の4節、私を引き寄せてください、私たちはあなたの後から急いで参ります、王は私を奥の間に連れて行かれました、私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。アメン。この私を引き寄せてくださいって乙女は言っております。そして、王は私を奥の間に連れて行かれました。もう女性がこの愛する男性に、ね、もうリードされて奥の間、奥の部屋に連れて行かれる、これ本当に喜びのことですね。その奥の部屋の中でその愛の、ね、親しい交わりをするものですけども、イエス様は皆さんを奥の間に招いてくださったんです。そして奥の間のそれまで シークレットだった、ね、シークレットチャンバー、ね、その奥の間の扉をですね開いてくださったんです。十字架の上で、ね、イエス様が十字架の上で、ね、最後、ね、エリエリレマサバクタニ、ね、そう叫んで、そして霊を、ね、父はあなたに霊を、我が霊をお委ねします、そう言って、ね、息を引き取られました。その時事件が起こりました。神殿の奥の間の至聖所と呼ばれる最も聖なる場所が、でその仕切りとなっていた幕が真っ二つに裂けたんです。この神殿の奥の間至聖所、ここはですねとても聖なる聖なる特別な場所です。大祭司でさえもその神殿の奥に年に一回だけしか入れませんでした。ほふられた羊の血を携えて、それで入っていかなければ撃たれて死んでしまった。この最も聖なるところ、そこへの道がイエス様が十字架上で開いてくださったんです。
あのですね、この至聖所、これが開かれたというのはどれだけ私たちに大事なこの意味があるか。それはなぜ1年に1回選ばれし大祭司がその中に既成の血を携えていって、そしてあらゆる罪をね許していただいて、そしてね本当に神の前で健やかに生きる、その整えが全部できちゃうんですね。神が地上において自分自身の臨在がある場所はそこだって言ったんですよ。至聖所、そこに神の臨在があるね、ということだったんですよ。臨在がある場所に1年に1回しか入れなかった。だからね、その365日のうちに364日というのが入れない日なんですよ。だからとっても心重苦しくね、辛い364日なんですよ。ということなんですけれど、イエス様が十字架の上で死んだ時、その時に一番最初に私たちに与えてくださったのが、誰でもイエス様の名前を呼ぶもの、そしてイエス様の救い主としてそのキリストであることを信じるもの、ほふられた子羊としてイエス様を信じた者は、イエス様の流された永遠の血、それを携えてそこに入ることができるということを、幕をね、垂れ幕をね引き裂くことによってイエス様が私たちに解放してくださったんですよ。一年に一回しか大祭司、選ばれた者が一回しか入れない、その神がおられる場所、奥の間なんですよ。命の奥の間、ここにイエス様が、私たちがいつでもイエス様の血を携えて入り、神の臨在に預かることができますように、それを十字架の上でやってくださいました。アメン。
で、この神殿の奥の間、至聖所と呼ばれるとこ、これですね、正四面体なんですね。要するに、縦横長さが、全く同じの四角形、立方体です。で、この、ね、中が、要するに、ね、神様の臨在があるところ、地上で唯一その空間だけが、ね、その神様の臨在に満ちている、まあ、小さな天国なんですね。天国は大きいんですけど、しかし地上に現れた天国、それがこの至聖所と呼ばれるところです。これがですね、実は黙示録において、ね、天国が開かれて、で、それで、その天国の、ね、新しいエルサレムの寸法が現れるんですけども、それも縦横長さが全く同じ12000スタディオン、2000何百キロメートルもの非常に大きな長さの、縦横長さ、同じ正四面体の天国なんですけども、要するにですね、イエス様が開いてくださった天国への、ね、道です。奥の前と皆さんを、ね、連れ込んで、そして愛の交わりをするために、イエス様は十字架の上で、ね、身体を裂いてくださり、 そして皆さんをこの奥の間の交わりへと導いてくださったんです。イエス様は息を引き取られた時にこの神殿の幕が真っ二つに裂けて、それまで封じ込められていた、ね、誰も大祭司以外は年に一度しかも、ね、入れなかった、そのような最も聖なる道へと主はその道を開いてくださった。天国への道を開いてくださり、そして今やこのキリストとの約束をする人は誰しもがこの最も聖なる場所奥の間に伴われて、そこで、ね、愛の交わりをしていくことができるんです。で、男性と女性、ね、愛の交わりをするとしても、ね、せいぜい時間が限られておりますけども、しかしイエス様とのその愛の交わりは永遠なんです。で、この永遠の愛の交わりへと導くためにイエス様はあの十字架上でむごい刑罰を受けてくださいました。そこまでしてですね、イエス様は私たちにあらゆる良いものを提供しようとして、ね、ありとあらゆることをされたんです。十字架の上でありとあらゆるパッションを、それを受けられたんです。愛の家です。皆さんをこよなき愛で愛してくださるゆえに、イエス様はそれをされました。そうであるからには、皆さん自身はこのイエス様に何と答えるでしょうか。イエス様がここまでして愛してくださった情熱を込めてです、ね、もう無感情でではないんですね。本当に感情を込めて実際的な愛の行動を伴った行動を持って、命がけを持って皆さんを愛してくださったであるからには、本当に皆さんもこのイエス様に対して熱い心を持って愛していくべきですね。愛の行動を持って答えていくべきです。ただ皆さん自身が本当にこのイエス様の愛の、ね、人知を超えた十字架のその愛の広さ、長さ、高さ、深さを知らなくてはなりません。どうか皆さんが、ますますこのイエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを知り、この人知を超えたキリストの愛の一端でも担って、少しでも分かって、知識を得て、また実感を得て、感覚を得て、そしてますますイエス様との愛の交わりが深い、親密な熱いものとなっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さん一人一人がそれぞれ今イエス様との愛の交わりをする時を、すなわち祈りの時をする時を持ちましょう。
お父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちを神に似せて作ってくださり、永遠に共に生きる存在としてあなたは私たちをあなたの愛で産んでくださいました。そのような私たちが罪に陥って神から遠ざかれ、そして永遠の世界に入れない罪人となってしまった時、主よ、あなたは私たちを諦めることなく私たちを救う手立てとして、あなた自身をこの地上に贈り物とし、そして一人一人救うべき命のために、主よ、あなたが必ず死ななければならない私たちの罰を自分の御身に受けて、そしてあの十字架の上で罪人のために、この私のためにあなたが死んでくださったことを感謝いたします。神様の愛のこのプロセス、イエス・キリストの命を通して全うされて実られたこの救いのこの技に、今日もただただ私たちは本当に驚き、その技を感謝いたします。イエス・キリストにあって主よ、過ぎ越し祭のその恵みを得られ、そしてイエス・キリストにあって十字架の身元が与えられ、イエス・キリストにあって罪が許され、イエス・キリストにあって父を携えていつでもあなたの臨在にあふれている奥の間に行く、その本当に垂れ幕が裂かれて、いつでも私たちは あなたの御前に拝することができますように、その臨在に預かることができますように、祝福されて神の御名を呼ぶことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。今日あなたが私たちになされた技、その技を心から感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために産みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が産みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みや黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎だからです。あなたがこの炎のように凄まじいパッション、情熱を持って私たちを死から引き剥がしてくださったことを感謝します。あの十字架の上で私たちを奪い返してくださったことを感謝します。死から、サタンから、呪いから、罪から私たちを奪い返してくださった愛の、その激しい炎のような愛でもって、私たちを本当にあなたは引き剥がしてくださいました。海の苦しみをして、十字架の上で激しいパッションを持ってあなたは救ってくださったことを感謝いたします。主よ、私たちはあなたのその愛にどう応えたらよいでしょうか。私たちはただ日ごとあなたのその愛を感じ、もっとあなたのことを知っていきたいです。もっとあなたの愛の高さ、広さ、長さ、深さがどれほどであるかをもっともっと知っていきたいです。どうか私たちをあなたの元へと導いてください。もっと理解させてください。もっとあなたを愛し、またあなたの愛を本当にこの感じて、その交わりをしっかりと保っていくことができます、これからでありますように、どうか導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
十字架に従う主の御姿はあざけり蔑まれて、主は昇る愛の家、主は歩むカルバリの愛の家。人は話すもう終わりだと、もう望めないと、自分を申し救えない彼召し合ったないと、帰ばり主の足跡我を担う命へと、手に足に愛の上、思う涙滴る自死をはエルサレムだと地の歯まで流れ渡り、哀れみで贖われる罪を贖う、蔑まれて歩みし足跡を、
命を携えて我が行く。
それでは主の祈りをお祈り、賛美いたします。557番皆さんご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。アメン。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
はい、そこまでいたします。引き続きそれぞれ主の御前にしばし出て、それぞれの祈りを捧げしましょう。